愛知。
今日は明石市にやってまいりました。明石市役所でございます。泉房穂市長にお話を伺うということで、はい、よろしくお願いします、
はいはい、よろしくお願いします。
昭和38年生まれ、
あのうさぎなんですよ。
8月19日ですね。
あ、じゃあありがとうございます、はい、
私も実は同い年で、
はい、あ、そうでした。
38年です。
あ、そうです。何月ですか。
僕は12月なんです。
ちょっと、お兄さん、お兄さん、はい、ありがとう
よろしくお願いします、
はい、よろしくどうぞ。
僕はもうとっても会いたかったんですよ。
ありがとうございます。
なんていうんですかね、まあ、今までのその市長の、
はい、
政策だとか、
はい、
発言だとか、
はい、
もういろんなことありましたけれど、
はい、
その一つ一つがもう全部面白くて興味があって、もう一度本当にお会いしたいと思ってたので、ようやく念願が叶ったと。
いえいえ、ありがとうございます。
ところです。
あ、足を運んでいただいて。
そんなのです。この明石市の、
はい、
今日あの下のね、掲示板を見ましたら、
はい、
人口が
はい、
304,517人。
あ、そうですね。もうどんどん増えて、もう今ね9年連続なんですけど、
はいはい、
10月1日は基準日なんで、
はい、
もう間違いなくこの10月1日で10年連続ですね。私が市長になってね、12年ほど前はもう人口減減やったんですよ。人口減からもうその後持ち返して、まあ、10年連続なんで、はい、ありがたいですね、
はい、今日もあの9月1日から13世帯増えてる、
はいはいはいはい、
いうことで、
はい、
まあ割とね、どこでもそうだと思いますけど、人口が減っていく、はいはいはい、若い人が減っていくっていう、はい、特に地方都市そういったところが多いんですけど、はい、その中でこの明石市は、
はい、
まあそのまあ、プラスの方に転じているという、
はいはいはい、
でまさしくその泉市長 の、
はい、
そのまあ、これまで打ち出してきたさまざまな政策、その中でもとりわけ、
はい、
子供に関する政策が極めて、
はい、
特徴的ですごい、
はい、
僕は本当に興味があるんですけども、
はいはい、
それきっかけっていうのはどこら辺からなんですかね。そのまず子供っていうところにこう思いが至ったっていうところはどうなんでしょうか。
そうですね、まあまあ、そこは、まあ、いろんなところでお話してますけども、まあ、自分自身はもともとは、まあ、自分の生い立ちからして、
はい、
まあ、障害者、障害福祉とかに関してあったんですけど、はいはい、20歳の頃、大学生の頃ですね、
はい、
教育哲学って言った形で、教育哲学、
はい、
学部だったんですけど、
はい、
その時からもやっぱり子供に対して、なぜ日本はこんなに冷たいんだろうというふうに思っていて、
はいはいはい、
当時書いたレポートが、まあ、子供を応援しない社会に未来はないと、レポートの表で書きましたけども、
はい、
その頃から日本というのは世界で類を見ないくらい子供に冷たい国で、予算も世界の半分ぐらいしか使っていなかったんで、もういつまでもそんな国ではダメだと。確かに日本は昔はね、大家族だとか村社会で子供に対してまあ多くの大家族で支援したり村コミュニティで助け合ってたんですけど、もう日本もそういう時代で流れてきてるんで、やっぱり他の国並みに当たり前のように子供にしっかりと支援するのは必要だっていうのは40年ぐらい前に書いたのが、その気持ちがずっと続いていて、あまりにもまあ国家議員やってたんですけど、
はいはい、
その頃も本当子供のことをいろいろ訴えましたけど、
はい、
まあ、なかなか悩ましい状況で、もともと市長になりたかったんで、
はいはい、
まあ、市長になればやりたいと思ったことを、
はい、
温めていたことを、
はい、
もう満を持して、まあ、順番市長に なる前から思ったことをなって、順々形にしている状況でしょうか。
はい、まあ、最初はいろいろこうやっぱりトラブルもあったというか、その圧力というか、はい、そういったものがあったということなんですけども、はい、やっぱり数字が何といっても、
はい、
もう本当結果を表しているというか、
はいはい、
本当プラスに転じているので、
はい、
さあどうだっていう感じだと思うんですけど、どうですかそこら辺は。
でそこも、まあ、市長になる前から、こういうことをすればこうなるって思ってたので、
はいはい、
まあ、基本的には予想通りですけど、
はいはい、
ただまあ去年予想通り以上ですね。だから逆に、明石市が子どもに施策に充実化したら、
うん、
当然そういう町は選ばれますから、
はい、
住み続けるし、他の方からも住みたくなるので、
はい、
まあ、一定程度その人口流入がある、そのことによって経済が回るというのは、まあ、基本的にそういうもんですから、
はい、
実はただ思ってた以上に、やはりすごい数字が出ているのは、
はい、
理由はやっぱりいいことじゃなくて、うん、やっぱ国がますます冷たくなっているからなんですよ。
で、
国が結局冷たいので、
はい、
給料は30年間ほぼ変わらないのに、
はいはいはい、
税金は増える、保険料も増える、でもだからもう結局子育て層がお金使えないんですよね。
そうですね。
そうするとそんな子育て層がお金使えなかったら、
はい、
2人目3人目考えてもしんどいので、やめとこうのが当たり前であって、
はい、
そういう意味では そうではなくて、明石であればお金の不安は大丈夫です、
はい、
で明石であればもしも 親御さんが病気になっても、うん、あなたのお子さん明石市が預かりますと、はい、ほんまにやってますからね。でそういうふうにその2つの不安を、はい、お金の不安ともしもの不安に対して安心の2つを提供すれば、はい、当然そういう町に住みたいのは当たり前であって、
そうですね、
でそういった、ま、そういうふうになると子育て層は子供のためにお金を使いたいので、うん、地元でお金を落とし始めるので、はい、当然地域経済が活性化するのも当然のことであって、はい、だそれがなぜ加速しているかというと、まあ、国がますます冷たいんですよ、
う
ん、国は子育て支援してませんよ、
そうですね、
子育ていじめし
そう
だけですよ、そんな、
ね、
話
そうです
明石市が子供の医療費を頑張って18歳まで歯を食いしばってやりくりしてお金出したら、国って応援してくれるかと思ったら逆で押し置きで1800万円もお金減らされるんだから、
ひどい話ですよ、
もう全然応援ちゃいますよ、
本当ですよ、それ
びっくりすることやってるんですよ今だに、だからまあもう国は本当にもう嫌がらせをまずやめてほしいと思いますね、
だから嫌がらせなんですよね本当にね、
いや本当
に
そうですよ、
ね、
つまり子供の医療費なんかを無料化すべきじゃないという価値判断があって、
はいはいはいはい、
にもかかわらず国の言うこと聞かんと、はい、勝手に子供に優しい街作ったから言うて、お仕置きくらってるんだから、もういい加減にね発想変えてもらわないと、とは思いますね、
本当、はい、真面目にコツコツとやってる人たちがバカを見るような政策を国はやっちゃってるわけじゃないですか、
国もね、まあ、一定程度は、あの俗に言うところの賢い方々が集まってるんだけど、
は
い、やっぱりこう市民生活とか見えてないんでしょうね、要はリアリティがないというか、
はいはい、
やっぱ本当に子供を産み育てるってのはやっぱお金もかかるし、はい、手間暇かかるし大変なことなんですよ、
はいはい、
それに対するまあリアリティがない方々が多いので、切実感がないんでしょうね、危機感がないというか、
泉市長が、はい、そのお子様時代ですよ、
はい、
あの弟さんが、まあ、あの障害を持たれていて、はい、でその学校に付き添っていかなければならないというエピソードを僕もあの、はい、本で読んだんですけど、はいはいはい、あのやっぱそこら辺からやっぱもうそこを見抜いたというか気づいたっていうのが、うん、もう今まさにそれがそのずっと続いているってことですかね、
うん、だからまあ残念ながら、はい、まあまあ、あの国というものは優しい存在じゃなく、
はい、
私にとっては冷たい存在、
うん、
国もやし行政で全体がね、
はい、
まあ、そういう意味では子供幼心にこんな冷たい社会嫌だと、うん、自分が一生かけてもう少しマシな社会にしたいと、やっぱ小学生のに誓いましたけどね、自分にね、
うん、
だからこんな冷たい社会、自分のふるさと明石を
はい、
もう少し優しい町にしたいと思ったし、そのために一生懸命勉強して、うん、自分が一定程度その立場に立って、
はい、
町を優しくするんだとは思ってましたから、まあ、まあ小学生ぐらいの思いが、
はい、
まあ、ずっと持ち続けて、今まあ形にしていってる途中でしょうかね。
それもまたすごいパワーというかすごいですね、やっぱりね。
でもパワーというか、まあ、自分自身のまあある意味、まあ、皆さんそうでしょうけど、子供時代にそれこそセリエ A でサッカーで活躍したいと思って頑張る方もいれば、ベルリンフィルで指揮者になりたくて頑張ってる方もいて、まあ、子供時代にこう誓った自分の夢に向かったら、はい、努力とは思わないですからね、それは自分の夢を叶えるために。
となるとやっぱり一つの夢っていうことになりますか、夢を
今夢という言い方表現に近いけども、まあ、さあるあのインタビューでは、言葉悪いですけど、冷たい社会の復讐とか言ってますけど、
はいはい、
まあ、近いのは復讐心でしょうね、悔しさとか、
はいはい、
やっぱりなぜこんな理不尽なんだろうと。
理不尽ですよね、
うん、でもその理不尽は私が思っ、子供の心は、まあ、結構周り一緒やったんで田舎で、
はいはいはい、
そういう意味で言うと何かその周りの近所のおっちゃんおばちゃんが悪いと思わなかったんですよ、
は
あ
は
あ、人は悪くないと、
はい、
どうしてこんなにいい人ばっかりなのに、
うん、
なぜこんなに理不尽なんだと思うと、はい、きっとそれは人の問題じゃなくて、はい、何かが間違ってるんだと、
制度とか、
制度とか、
ね、
社会のあり方とかがきっとおかしいんであって、個人の問題ではない、人の問題ないというふうに思えたので、やっぱり周りいい人は多かった田舎でね、
はい、
でそんないい人たちなのにどうしてこんなにうちはあの理不尽な思いをするんだと思う中で、やっぱり政治というか社会というかいうものをやっぱり根本から変えないと、
はい、
というふうには思いになって、まあ、今に至るですかね、
はい、やっぱりこう人に寄り添うっていうか、その、まあ、今なんか世の中何でもそうですけど、分断してこう、はい、あのこうセクションを決めてあんたはここにいろみたいな、こうそういう世の中だと思うんですけども、泉市長が進めているのは誰でもいいからおいでやっていう、で、まあ、仲良くやりましょうやっていう、そういうなんか柔らかい感じがする、しなやかな政治っていう感じがするんですけど、
そんなかっこいいもんじゃないですけど、もう基本的にやっぱり例えば明石の特徴、いくつも子ども施策とか、あの例えば、障害者とか高齢者とかいろいろやっていますけど、はい、一つ特徴的な、例えば罪を犯した方に対する、
はいはい、
政策が、もう絵でして、罪を犯して、まあ、あのある意味また町に帰ってこようとすると、まあ、帰ってくるなとかあっち行けとか言いがちですけど、
そう
すると余計に孤立して、また次の犯罪につながりかねないので、はいはい、明石のコンセプトは、はい、みんなでお帰りなさいと言いましょうで、
うん、
お帰りなさいと言える町と、
はいはい、
罪を犯した人を温かく、はい、お帰りって迎える町を作るんだっていう 言うて、それを広報誌の一面でやって、
それ知った時です、驚きました、すごいなと思いましたよ。
うん、だからそこは自分のコンセプトで、はい、そういった誰かを排除するんじゃなくて、はい、みんなで迎え入れる街にしたいというのはやっぱり根のところだし、
しかもそういうのをこうリーダーシップの中で、その実際にその犯罪の被害の、まあ、ご家族の方が中心になっておられるっていうのは、はいはい、このなんかこう被害者である方が加害者側を今度ケアしていこうという、うん、守っていこうという、うん、この発想はすごいなと僕は思いましたけどね。
その時もやっぱり、自分自身もまあ子供時代からいろんな思いありますけど、そのもっと優しい街にと思い続けてます今もね、はい、でもその人に優しくなってくださいと言って優しくなるほど簡単でないのよく分かってますから、うんうんうん、やっぱり人が優しくなるためには、はい、優しくなれる状況を作らないとダメなんで、でそのための順番もあるし、はい、やっぱりそこは単純に大声出せばいいわけじゃなくて、はい、やっぱりちゃんとそれを見た上でやる必要があって、はい、そういう意味では今の施策なんかもやっぱり先に犯罪被害者、もう当然そのライフワークですけど、はい、被害者のことをちゃんとやった上で、はい、やっぱりやらないと順番逆ると共感は得られないし、で一番その、うん、そういった罪を犯した方に対する支援をしようとすると、はい、被害者がかわいそうじゃないかとか、被害者どうなったと言われるので、はい、だったら被害者施策をして、その被害者ご遺族の方と一緒に自分 の家族と同じような辛い思いをしないためには、はい、被害に遭ったとの支援じゃなくて、被害者そのものを減らす必要があると。
なるほど。
つまり被害者を減らすとかで加害者を減らすことだから、うん、で加害者を減らすってことは初めての犯罪する方もいるけど、まあ、特に今の問題はリピーターなんですね、はい、何度も繰り返すというテーマだから、はい、だったらひとたび罪を犯した人が再び見たびしないようにした、うん、ほら加害者がなくなれば被害者なくなるんだから、はい、
当然そうです。
これがまさに究極の被害者支援ですから。
なるほど。
という形で被害者ご遺族の方がの声を受けて、はい、まあ、それをこう持って一緒に持っていった感じかな、この順番間違うと、なかなか多くの方は、いやそんな被害者かわいそうやんでなっちゃうけど、はい、いやいや被害者の方が言ってるんですよと、
はい、
でいう話だと、あそうなんだって形で、まあ、非常に、まあ、理解共感得られやすかったのは事実ですね、
うん、まあ、だからその話も今伺って本当にこう腑に落ちるというか、
うん、
あなるほどそうだよなと思うような、うん、まあ、そういう施策がやっぱりこの明石市ではたくさんあって、うん、これは僕は本当すごいなと、うん、まあ、今私大阪に住んでるんですけども、はいはいはい、まあ、大阪っていうとまあまあまあ、維新がやってる、はい、わけで、うん、非常にこう人々にどちらかというと冷たいものが多いような気がするんですけど、で今実際今住んでいる淀川区というところでは小学校を、3つを1つにまとめちゃって、はい、潰そうっていう動きがあって、で我々は今ちょっとそれ反対キャンペーンやってたんです、はいはい、するんですが、やっぱその真逆で、例えば図書館を4倍に
こう、
ね、したりとか、
はいはいはい、
その本当教育 その土壌を広げる、
はいはい、
その広げるっていう、そこからその子育てのしやすいイメージも作っていくっていう、うんうん、真逆なんで、
真逆かどうか分かりませんけどやっぱり基本的な根っこのところ の、 その思いとか考え方がの部分はやっぱり大事だと思っていて、はい、今お話しいただいた例えば図書館であれば、はい、私も市長になる前から本の街にしようと思ってましたけど、はいはいはい、例えばその時よく言われたのは、市長になった時にも、はい、周りから図書館止められたんですよね。で当時の時代というのはやっぱりお金が地方財政も厳しいので、こんな時に本図書館や本にお金をかける時代じゃないという動きがあって、はい、もう全国的にも図書館がしぼんでいく時代だったんですけど、はいはい、私は逆で、いや何を言ってるんですかと、お金がないのは実際違いますと、国や自治体のお金がないんじゃなくて、お金がないのは市民国民に金がないんじゃないですかと、はいはいはい、ましてやお金がないのは子供を育てる層が、子供すぐ大きくなるから、服買い替えなあかんし、なんやかんや金かかんねんから、一番苦しんでるのは自治体よりも子供子育てそうだと、そこは家本を買えなかったら、子供だってね、家本読んでもらえませんやん。
そうです。で
それだったらそんな絵本高いでしょ、1冊1500円とか、だったらですぐ大きなるから、その年齢に応じた絵本なんて買って置いてたってすぐ大きなっちゃうから、ほんなら図書館で買い揃えて、皆さんから預かせる税金で絵本をいっぱい買い揃えて、その絵本を借りて返してもらえれば、図書館の絵本というのはまさに市民全員の絵本ですと。
です
ね。その方がコスト安いでんかな、一人一人が本買わんと、
うん、
税金で本買い揃えて、借りて返してもらえば、
はい、
その代わり絵本買ったと思ったお金で、地域で家族でご飯食べてもらったら、はい、商店街儲かりまんがな、
ね、
その方がコストとしては割が
多いですよね。
だそういうふうに説明して、何をおっしゃってるんですかと、
はい、
金がない時こそ図書館を作るんですと、
はいはいはい、
で当時は商店街からもそんなもっとなんか大きなテナント用地しろとか、うん、図書館なんかいらんって言われたんだけど、
はい、
何をおっしゃるんですかと、
はいはい、
絵本借りれたら、金が浮くんだから、
その浮いた
金で、
ね、
その浮いた金で子供のなんかこうご飯食べたり物を買うんだから、商店街羽振りよくなり あります
よ。こうやって回っていくわけですよね、う
ん、
お金がね。
でもね、最初信用されなかったんですけど、ほんまにそれから数年経って、もううち本当に地元商店街、去年とかもコロナ禍なのに、過去最高利益いっぱい立てられ
ました
。だからほんまに地域経済ようになったんで、もう商店街の方々の言うことひっくり返って、昔はきつかったのに、最近は市長これから子供やでとか言って。
もう当たりが全然違う。
もう全然子供ええわとか言って、なぜいかって儲かるからなんですよ。
やっぱり。
これ大事でね、
はいはい、
さっきのテーマにちょっと戻りますけど、人に優しくしてくださいで人は優しくならないんですよ、はいはい、商店街に対してバリアフリーでも店を作ってくださいと言ったって、はい、気持ちわかるけど、わしら商売でアップアップやと、従業員雇って
これも、ね、
大変やのにそんなこと頼まれて、言うことはわかるけど、無理やわで終わるんですよ、はい、でもそれは障害者に優しい店作ってくださいではダメであって、障害者に優しい店を作りませんか、お金は市が持ちます全額、はいはい、でそうやってやったらきっと障害持ちの方も店入るし、はいはい、評判高まって儲かりますよって言われるん
ですよ。で
基本的に金は市が持つ、はい、あなた儲かる損はありませんと言ったら、そうなん、金持ってくれるのって言って、いやうち全額持ちますから、これ全国初なんですよ、はい、全国初で市が簡単なスロープをつける設置費用とか、はい、筆談ボードとか、はい、メニューの展示家を全額市が持つと、うん、全国で初めてやったんですけど、はいはいはい、そうすると飲食店って持ち出しないんだもん、
はい、
でちょっと手間がかかるけどちょっと一緒に作れば、あとは障害持ちの方は、あそんないい店なんや、優しい店やと言って行きますやん、
口コミのね広がるし、
そうそうそう、客増えるやん、
はい、
ま、儲かるやん、
はい、
儲からなくなるんですよ、
そうですね、
やっぱり商売人は、儲からないと優しくならないから、
そりゃそうですよ、
きつい言い方やけど、
そうですよ、
そうなんですよ、そこまで見据えないと、単に優しい街を作ろうと思って、その叫んだところでダメで、ちゃんと それぞれのやっぱり思いというか、その重要なファクターというか要素をちゃんと満たすようにしないと、基本的には散歩よしというか、みんなハッピーを作らないと、その街は良くならないんで、やっぱ明石市としての特徴はやっぱり基本で誰も泣かない、誰かの犠牲のもとに誰かのハッピーはないと、みんなのハッピーが作れるんだと、
はいはいはい、
その代わりちょっと待ってないるんですよ、で明石の場合は子供施策さっきあったんで、お年めした方が、何やこのその高齢者で冷たいんちゃうかって言って冷たくないでしょ、うちが言うたら待ってくださいと、これまでみたいに高齢者策どんどんはやれなくて、さっき子供しますと、待ってもうたら、そのうち市の財政も良くなるから、できますからって言うんですよ、でほんまに 5,6 年待ってもうたら、その後うちは、高齢者のコミュニティバスの無料化やったり、
はいはいはい、
認知症の診断費の無料化とか、もう続々と高齢者サービスも充実化いってるんですよ、だからその代わり待ってもうたんですよ 5,6 年、
はいはいはい、
でそこでやっぱ待ってもらわないとそれ
かし
ら、
これはね、それはないですよね、
高齢者もさっき優しいですよ、
なんか
ついに来たかみたいな待ったかあったわとか言ってるからね、そこら辺はポイントちゃいますか、
だからもう本当最初はちっちゃなその動きだったのがどんどんどんどんこう回っていって大きくなっていくっていう、
そこはね、好循環と言ってますけど、まあ行政がやりくりして予算を作って子どもに重点化して、その結果安心が生まれて まさに町が選ばれて、でそういった方々がお金を落とし始めて、地域経済が回って、税収が増え財源ができ、今度は子どもだけじゃなく、お年を召した方とかいろんなテーマについてもでき始めて、ぐるっとこう好循環ね、どんどん良くなっていってるんで、
ものすごいバタフライエフェクトみたいなね、
そこは
ね、
初めからそうしないと、自治体としてはやっぱり自治体も経営ですから、その時思い切った投資してもお金なくなると終わりですから、お金がなくなるんじゃなくて、することによって逆に倍になって返ってくるような、施策をしないとダメだったんで、そこは強く意識していて、やっぱ施策をする形でそれがちゃんと財政上ぐるぐる回りむしろ良くなっていくストーリーを作らなあかんというのは自分の強い問題意識やったんで、まあ、少し最初苦労しましたけど、今はもうおかげさまで、もう貯金増えてますからね、これだけ無料化やりまくってんのに、私が市長になった時には市の貯金というのはかつて170億ぐらいあった貯金が70億まで減ってたんですよ、でもどんどん赤字だったんですよ、で70億まで減ってて、私市長の時にその財政当局から、市長40億までにしてくださいと、40億ぐらいないと本当に面白い不安だから、あと30億減ってもしょうがないけど、もうそれまでにしてくださいねって言われて最初、ところが今のその直近、70億で貯金が今121億ですよ、
素晴らしい、
うち50億円以上、これだけ無料化やってて、貯金50億増やしてますからね、
やりゃできるんですよね、
やりゃないとこでもできます
ですよね、
いや実際はね、お金は無駄遣いだらけなんで、実際はね、国民というのはいっぱい負担してるんですよ、マスコミが良くないんだけど、日本は別に負担低くないんですよ、かつては低かったですけど、その後消費税が入りもう 10% でしょ、でうち消費税はヨーロッパに比べて低いように見えるけど、その代わり介護保険とかいろんな保険があって、介護保険料も当初の倍以上ですから、じゃもう結局総合負担というのはもう5割近いんですよ、日本というのは実はもう国民負担率は他の国並みで安くないですよ、もう負担してるんだから、だから国民からさ、こんなに 負担しとるのに、うん、なんで何もないからって話したから、はい、それは無駄遣いしてるだけですわ、
はい、
だから無駄遣いせんと国民から預かってる税金を国民のために戻せばいいだけで、はいはい、赤字がやったらそれだけですから、お預かりしたものに対して、まあ、お預かりしたものそれは戻す意味はないですから、はい、お預かりしてる税金に、まあ、それで雇われてる公務員、私も含めた公務員が知恵と汗、はい、ものを考えて少し汗かいて、付加価値をつけて市民に戻していくと、はいはい、まあ、市民からすると赤字にお金預けたら、うん、なんか付加価値ついて戻ってきたわって、もっと預けるわみたいな街を作ればいいんであって、
なるほど、
今はそうじゃなくて、渡して渡しきりどこ行ったみたいな街だから、
そうですね、
税金取られたくないとか、
なんか損した気分しかないんですよ、
ね、そう、赤字の場合は預けたら倍戻ってくる感じのイメージじゃないですか
得した感じがある、
うん、そこがポイントかな、
そこがやっぱり人口が増えていく、まあ、一つの要素ですよね、
要
素
ありますよね、だから要は、赤字だったら税金納めたいと言われますからね、そこは非常に重要なとこちゃいますか、
先ほどの例えばそのスロープをつけるとか補助金とか、その全額負担って、うんうん、よく他の自治体でもなんか3割とか半分とかっていうのはある、
うんうんうんうん、
でなんかこれ限定的なものをこう必ず手かせ足かせっていうのをこう設けるような気がするんですよ、
うんうん、
で例えばあと補助金とか、あと児童手当とか、うんうん、ああいったのもその所得制限を設けたりとかってあるじゃないですか、明石、うんうん、市では所得制限を設けない、
うん、
もうどんどん子供であったらみんなにあげるっていう、うんうんうん、そこら辺のそのなんかこう気前の良さというか思い切りの良さっていうのが、うん、なんか一つのこう結果を出してるような気がしますね、
まあ、気前という面もあるかもしれませんけど、それ以上にやっぱり、ね、言葉硬いけど理念哲学考え方が大きいんですよね、
なるほど、
例えば子供施策であれば、子供施策のポイントは子供は親の持ち物ではないわけですから、
はいはい、
子供は生きている子供ですから、
はい、
子供は子供で見るべきであって、うん、所得制限かけるんであれば、うん、子供でかけるべきであって、
はいはい、
ただ有名子役であれば、あれやけど、そんな全然もう一握りですから、ほとんどの子供は稼いでないんだから
そうです、ね、
所得制限を子供でかけるんならいざ知らず、はい、親でかけるってことは、子供を見てないんですよ、親を見てるから、親を基準に、うん、子供を二つに赤組白組勝ち組負け組分けるのは、それはもう望ましくなくて、はい、それはもう哲学的に間違っています、
はいはい、
子供は子供だから、
うん、
子供政策は子供を見るんであって、
なるほど、
でそこから来てるから、所得制限なんて考えられないし、かけるんだったらそれは有名子役以外は大丈夫って感じじゃないですか、
はいはいはい、
だし例えばさっきのスロープとかの障害者の関係する飲食店支援も、はい、2年哲学は何かというと、そういったお店を作るのは商売人のためじゃないんです、うん、みんなのためなんです、そういって車椅子の方が入りたい店なのに、スロープがないからもう諦めていて食べれなかったイタリアンレストランに入れるってことはその方のためでしょ、
はい、
で加えてそういうスロープがついたら、まあ、ベビーカーを押した方も入りやすい、
うん、
おとしめされて足の上がりの方も助かるわけであって、うん、だから市民みんなのためなんですよ、
まあ、
市民
みんなの福祉になるわけですね、
そう、市民みんなのための政策であれば、うん、市民みんなのためなんだから、市民みんなから預かってる税金でやるべきもので、それを飲食店に負担させる必要はないと、
はい、
飲食店に対して便宜図るような発想でおるから、便宜図ってあげるんだから あんたも半分持ってやるんだから、
はいはい、
発想が違うんですよ、ほんまはね、あんたが全部持たなあかんのを、ちょっと気持ち、業界団体うるさいから、
はいはいはい、
半分持つだみたいなことやってるから半額負担になるんですよ、そうじゃなくて、これはあなたのためだけじゃなくて町のみんなのためだから、お気遣いいりませんと、
うん、
あなたと一緒にあなたの店を入りやすくすることは、うん、明石の町のみんなのためですから、
はい、
お気遣いなく全額うちで持ちますって、うちっていうのは市民みんなの金だから、
はい、
市民みんなの金でも使わりに、障害お持ちの方来られたら優しく丁寧に、はい、対応してくださいねって話で、分かりましたって話だから、
う
ん、やっぱりその根っこのところの考え方が大きく違うんちゃいます、
あ、
うん、
そこですよね、まさしくね、でそこら辺の考えを持つ首長さんが、
うん、
他にこうもっと僕は増えてほしいなと思うんですけど、
でも最近ね、やっぱりおかげさまで政策ずいぶん一気に、明石市、ご参考いただいていて、
はい、
それこそ子ども医療費の18歳までの完全無料化、
はい、
所得制限なし、自己負担なし、
うん、
これ結構お金かかるテーマなんですけど、はいはい、これが一気にこの 2,3 年で兵庫県内バタバタってひっくり返って、明石市のこの、まあ、西側北側ぐらいは軒並み変わりまして、
はい、
今13自治体が、
はい、
明石同様の完全無料化、
はい、
自己負担なし、所得制限なしですよ、
はい、
気持ちよく、もうお子さんが病気だったら心配しなくて、ちゃんと病院連れて行ってあげてって形になったのは、
うん、
一気に変わりました。で東京23区も同じになりましたし、
はいはい、
続々と今全国に、まあ、そういう形が広がっていってるんで、
広がってほしいですね、
いよいよ始まったかなって感じですけどね、
あ、
はい、
本当にこれ全国に本当に広がって
くれるね、こんな当たり前ですよ、
そう、う
ん、だから別に明石市のやってることなんて、自慢できることじゃなくて、 いや本当に明石でやってるなんかごめんなさいです子供に、うん、こんな冷たい国で、はい、気持ちばかり明石でやってるぐらいなんて、うん、こんなもん感謝されることじゃなくて、うん、もうごめんなさいこの程度でって話であって、うんうんうん、こんな他の国に行ったら当たり前ですよ、うん、医療費も給食費もその大学の学費取るなんていうのはあのフィンランドなんか行ったら、はい、大学まで学費無料ですよ、はい、おまけにあの生活費も国が支給するんだから、親の仕送りいらないんですよ、はい、だからそんな国だってあるんですよ、はい、破綻してませんよ、ですよね、日本だってできるんだから
本当に
日本が他のそういった国々の半分ぐらいのお金で済まそうとしてるから、うん、その結局そのしわ寄せが、はい、あの子供や子育て世帯に行ってるんであって、その結果大学の学費も高すぎて、はい、お子さん2人3人作ったって、うん、とってもじゃないけどうちのお金ではもう子供たち全員を、うんまあ、夢あのまあそのやりたいことさせられへんから諦めるでしょ、はいはい、でそこを解決すれば、その産みたい方を産むんであって、別に私はね産みたくない方に産んでください言ってませんよ、そうじゃ産みたいのにそれをなんかお金が理由とかいろんな心配で躊躇するというのは、はいまあ、それは非常にあの寂しい話で、うん、それは政治の責任だから
そうですね、で
そこはやっぱりちゃんと産みたい方は産めるように、はい、産みたくない方は別に産む必要もないという考え方ですけどね、
はい、だから本来のあれですよね、まあ、全てあの泉市長のこうやってることっていうのは人間が人間らしく生きるための
普通のことなんですよ、
普通のことですよね、
いやそれをこうそうなんですね、明石市長のやってることって全然変わったことやってなくて、普通のに普通に考えて普通にやったらこうなるだけなんですよ、逆に今の政治が普通じゃないんですよ、
ですよね、
でも完全の思い込みと、もうガチガチのいろんなまあ諸般の世の中の絵も知れぬ世界の中で政治があるからおかしくなってるんだって、普通に考えたら国民が困ってます、子育てが困ってます、何がテーマですかって言ったら分かりやすい話ですよ、はいはい、うん、でそれをやればいいだけで、
まあ、多分そこの順番を整理する仕事を泉市長はやってきたっていう感じですかね、その
そうですそうです、ね、でそこもね、市長の仕事って実はまあ多いようで多くなくて、まあ、シンプルに言うと4つなんですよ、基本的には町の方針を決めること、そしてその方針に従ってしっかりとした予算を組むこと、そしてそれができる人材を人事配置すること、最後にそのテーマについてちゃんと説明して、町の理解、市民の共感理解を得ること、この4つが仕事なんですよ、明石の場合には私が市長になる前から4つとも考えていたので、市長になったらすぐにやったのは、明石市は、子供を本気で応援しますと、で子供を応援するというのは子供だけではなく、町のみんなのためだから、ちょっと待ってもらうけど、みんな良くなりますからと言ってスタートした、でこの方針なんですね、でこの方針をするために具体的な予算をシフトして、私が予算編成決めて、子供の予算増やすからと言って、市長が決めれば、市長が決めたら誰も止められないんだから予算編成は、承認するかどうか議会ですよ、予算案を出すまでは市長ができるんだから、それは市長がちゃんと自分の権限を適正に行使して予算案を作れば、基本的には議会が承認すればもうそれで予算執行できるんですから、それで明石市では私が市長になる前の、まあ、子供の予算額126億円を今や258億円、まあ、言葉通り2倍以上に増やすという形で、こんなんどこだってやればできますよ、で人事にしてもその子供に対して寄り添える職員数を増やし、質を上げるために明石市では子供を担当する職員数を3倍に増やし、かつ誰でもいいわけじゃなくて、ちゃんと専門性のある福祉職とか心理職とか、弁護士だって10人以上ね常勤でいますからね、でそういう形でちゃんとそれに適した人材をちゃんとするのが仕事だから、でそのことに対して市民に説明して、まあ、広報誌とかいろんな形で、明石市はこういう考えでやってますと、ぜひ皆さん一緒にやりましょうと、できたら地域で子ども食堂を一緒にやりませんかと言って、子ども食堂をお誘いすると、一気に立ち上がって、全国で最も早く、全ての小学校区で子ども食堂が立ち上がり、もう多くの子ども食堂で、子どもたちを支えていただいてるんで、いう感じでしょうか、
あの広報明石 の、あの内容説明を、きちんと市長さん の YouTube で動画でやってらっしゃるじゃないですか、あれもあそこまでちゃんとこう中身の説明とかやってる市長さんってあんまりいないような気がするんですよね、
あれは中身の説明どころか、あれ全部私が今決めてるんですよ、広報誌は私が市長になったら全部、特集を組むことにして、全特集は私が決めるんですよ、じゃあもう1年以上全部スケジュール入れてて、何月何日号が何するってダーッと入れていて、その特集のテーマも、キャッチコピーも全部私が決めるので、あれは私が作ってるんですよ、
編集長。
そうです。ただ、世の中の多くの候補誌って、一面に市長さんの見たくない写真ですやん。あれ誰も見たくないんですよ。あれ選挙対策だからね。あれ間違ってるんですよ。で私がもっとそびっくりするイケメンだったら写真使ってもいいけど、そうでもないので、私は自分の写真は使わない代わりに、ただ、町に対する、市民に対する熱い思いを、思いを乗せてるんですよ。私からするとよく言ってるんだけど、月2回の明石の候補誌は、市長から市民へのラブレターです。切磋琢磨こう、ラブレターを書いて、 てる感じかな、
はいはい、
明石をこういう町にすると、困った時はお互い様の町にする、認知症になるならじゃなくて認知症になっても大丈夫の町にする、罪を犯した人もお帰りなさいと言える町にする、はいはい、みんなで里をやりましょう、はい、子ども食堂やりませんかと、こういうことも呼びかけ続けて、もうラブレターですわ、
はい、
でこのラブレターが届いてるんだと思いますね。
あんまりね、ああいう広報誌って読みたいのってあんまり今まで見たことなかったんですけど、うんうんうん、読みたくなるんですよ。
ありがとうございます、
は
い、
今回のトップページの表紙が、はい、サワラの美味しそうな写真があって、はいはいはい、で開くと今度はそのギャンブルで、はい、その困ってる方いませんかという、はいはい、見開きで、はい、もう本当に早いですよね、やるのがギャンブルとかもそうですけど、大阪なんかはそのカジノ作るって言ってるのに、まだそのギャンブルについてこれから相談の窓口を考えましょうなんてこと言ってるんですけど、うんうん、何もやってないんですけど、うん、もうすでに明石ではああいう動きをもうすでに始めてるっていう、う
ん、ギャンブルはね、ちょうど、確か7月の頭ぐらいに、はい、そのギャンブル依存症に関する家族会のフォーラムが神戸であって、うんはい、でお声がいただいたんで、はいはい、私フル参加したんです。あ、勉強になりましてね、聞いてて思ったのは、はい、やっぱりそういうのなかなかつながらないので、そういういろんな専門家にも、
はいはいはい、
でみんな勘違いしてるんで、それをやっぱり家族会の方がご苦労されていて、自分たちの経験の中で、はい、同じようなお困り方をしてる方は何とかしてあげたいという気持ちで頑張っておられるので、はいはい、何をすればいいかというと、この家族会につなげば、うん、家族会の方々は自分の経験も含めてやっぱりお手伝いしていただけるんで、はいはい、これ一番いいと思ったんですよ、はい、実はそのフォーラムが2時間半ぐらいだったんですけど、2時間半ぐらい終わった後に、その主催者とか講師の方々がおられたので、はい、もうちょっとご相談させていただいて、ぜひ明石で、相談会してほしいんですけどって言ったら、やりましょうと言ったんで、はい、もうそこで決めました。
あ、
だからフォーラムが終わった直後に、明石で相談会を9月からやること決めて、
はい、軽いな
だって市長だもん
すごい
市長がすると言ったらもうできるんだもん。
そうですよね。
そうです。だから市長が決めたら基本的には相談会ぐらい簡単です。
ですよね。だから市長さんってやっぱりそういう権限を持ってる人だから、
1回ね、まあ、若干、ね、言うてんかな、1回相談会に1万5000円払うとんですけど、その1万5000円ぐらい出せますよ。
あはははは。
だから逆に1万5000円出したら相談会1回できるんだから、
は
いはい、月1回でしょ、ほんなもんそんなんでも、そんな知れてます、10万円そんな額ぐらい、もう予算の組んでるうち の、はい、その幅広い中からやりくりしたら、その10万20万出せないわけないんだから、
そうですね、
うん、びっくりするから誰も困らないでしょ、相談対応しますだから、だからそういうことでやってますね。
その後のいろいろ相談窓口も本当きめ細かいのがバーッと書いてあって、
ちょっと増えすぎましたけどねもうただね、あれも難しくて、総合相談しすぎると誰か分かんないんで、やっぱり一定テーマごとに、
ですよね、
うち例えばアスベストの相談とか、はい、養育費の相談とか、それぞれこう対象をしっかりとメッセージ性込めて やってきたので、まあ、一定数は増えてますけど、
はい、
まあ、でもやっぱり幅、市役所の強みっていうのは、やっぱり市民に近い感覚を持っていただくので、うん、やっぱりいきなりなんか、その裁判所や弁護士さんで遠いでしょ、私も弁護士ですけど、はい、弁護士、態度でかいじゃないですか、で金も取るし、で市役所は金取れんから。それ大事ですわ。もう弁護士が相談いたのはね、何も取るかわからないでしょ、あれ、
はいはい、
危ないですよ私言うたけど、でも弁護士ですけど、やっぱりそこはもっとこうやっぱりなんていうかな、来やすくというか相談しやすいのは市役所なんで、はいはい、まあ、市役所こそ市民に身近な相談をして、はい、その後必要に応じて、お金のある方はちゃんとお金払ってもらったらいいわけだけど、はい、お金のない方でも大丈夫って形をしてないと、やっぱ全員フェアに、はい、対応できないので、そこの思いは強いですね。
いや、もうあんたあれはね、もうこれはいいなと思ってみました。
はい、ありがとうございます。
でも今弁護士って話出ましたけど、はい、弁護士の前は NHK で与えてらっしゃったっていう、う
ん、あ、昔ね、
まあ、放送業界にいたということで、はいはいはい、どうですか最近のメディアは。
いや、私もまあツイッターご覧になったので、かなり、若干言い訳すると、
はいはいはい、
期待感が強いジャンルに関してきついんですよ。
なるほど。
つまり、はい、本来やるべきことやってくださいよという思いがあるテーマが、本来やることやってないと思うと、まあ、なんていうか、例えばね、
愛情の裏返しですよね。
なんていうか、例えば政治家にきついでしょ、官僚にきついでしょ、だから政治家、官僚、マスコミに多分きついんですよ、弁護士もきついけど、じゃあ私から言うと、はい、政治家ちゃんと本来の政治やろうよと、うんうんうん、官僚どっち向いとんねんと、
はいはい、
そっちばっか忖度せんと、はい、ちゃんと市民国民の方もいいよと思うし、マスコミもちゃんと本物と言えよと、はい、何をその何て気ぃすことんねんというあたりやとか、で勉強不足やとか、
そうそうそう、
もっと勉強してきてあげようみたいな、
ますよね。
勉強してないからその、なんかもう適当なことをそのままうろみにして書くから、まあまあまあまあまあこれで言いませんけどだから弁護士に関しても弁護士もその一定程度そのちゃんと勉強もできて、もう一定も収入のあるような一種独特なその立場になったんだから、こんなお金儲けだけで走らんと困ってる人を助けろよって思うわけですよ、そこら辺やっぱりかなりこう憤りというか、
なるほど、
そのあなたの能力はあなたのためだけじゃなくて、あなたの能力っていうのは神様から授かったという言い方すると、それはみんなにちゃんと返すべきものであって、だからこそ、その資格として、まあ弁護士とか医者とか、私も医者にもきついんですけど、だからちゃんと、ちゃんとその、あなたの能力は、社会みんなのために使ってくださいねっていうのは強いから、
もう本当ごもっとも、その
通り。ちょっと口悪くてごめんなさい。また叩かれそうやけど。でも最近ね、暴言が過ぎるって感じ、僕自分でだから、みんな麻痺してんのか、あんまり気にならない。
だから、逆に小気味よくて、次何から飛び出すんだろうみたいな感じの。
私的にはツイッターもね、みんなにびっくりされるんだけど、あれもちょっと私がちょっとずれてるんかな。私からして、ストライクゾーンギリギリにこう、変化球でグッとやってスタートと思ってるんですよ。私からストライク投げてんのに、いきなり審判に退場って言われて、なんで退場なんて、ストライク入ってんのけど、まあ、顔に向けて、バッターの顔に向かってこう投げてる。
ビンボールになって
る。ビンボールって思うんですよ。ビンボールじゃなくて、曲がって入っとるやないかと、私は思うんやけど。のけぞって倒れると、何してくれねえって言うんだけど、ちゃんと曲がってますけどと思うんですよね。まあ、開きなんてあかんですけど、ね。
いや、でもあれも本当楽しみですよ。
いや、ですけど。
日々の食事の写真も僕はもう大好きで。
あれもね、あれも闇岡さんずっと悩んで、この前も闇岡さんでちょっと何日か1000円があったんですけど、あれ難しいね。両方いるんですよ。楽しみって言った方がいるんだけど、そんなことツイートすることかって方もいて、世の中万人いるんだ
から。もちろん、いろいろいます
よ、ね。何をしたっていうのは何か言われるんで。
だから今日はもう市長がいつも食べてるものを食べたくて早くにここに来て2階の食堂にスタッフと一緒に来まして、うどんも食べました。
ありがとうございます。薬指ほんま好きなんですよ。いやそれは真面目にほんま好きでね、だから去年すごかったですね。ほんで私も知らんことちょっと見たらほぼ薬指だと思って栄養考えてない。
いや糖質大事ですから脳みそに。
今年入って若干気ぃ使うと昼飯寝たって若干ね、まあすいません。ま
あでもあれも一つのこう注目を集めるきっかけにはなると思いますよ。
まあまあ自分でも楽しんでますけどね。まあツイッターなんかもやっぱりそのあまりしかめつらば書いてもしんどいんでね、楽しくやらんとね、まあ、市長もそうですよ、市長自身がねやっぱり ある意味楽しめていくことはよくないけど、やっぱりその街づくりとか一緒にすることがある意味自分の人生において非常に自分にとって有意義であり、まあ一種楽しい形であってこそ市民も一緒にやりますと思うんだって。市長がしかめつらしてやねん、もう悲しそうな顔しとったらね、なかなかそれは人も寄ってこないですよ。
そりゃそうですよ、
かなと思いますけどね。
いや今日は本当もう、まだちょっと話したみたい
な。すいません喋りすぎました。
いやとんでもないです。今後泉市長はどの方向に行くんですかね、これからますます。
いやただねそれもよく言われるんですけど、確かに私経歴とか見ると職業いっぱい変わってるように見えるんだけど、別に自分では一番変わってないと思ってて、子供の頃からその臭い方だけど町を優しい町にしたいと思って、もっと臭いこと言い方すると困ってる人の力になりたいと思って聞いたので、その思いの中でその時々に自分の判断として、まあ NHK に行ったり弁護士になったりはしてきましたけど、まあ今市長としてまあある意味まあ町づくりの中でまあ自分自身の幼き頃の思いもかなり形にできてきたので、まあそういう意味でそれを精一杯するということだと思いますね。ただ政治家やからね、まあ選挙もありますし、まああまり長期がいいのかどうかもありますから、まあそれはいろんな問題はありますけど、まあ現時点としてはまあ今日もそうですけど、もうちょっと前なんて私市長の最初の5年間なんかソース会やったから、もう一生懸命やってんのにもう叩かれることだけじゃなかったけど、最近若干お褒めもいただくことも増えてきたんで、まあありがたく思ってます。
いやこれはもうやっぱり、これこそ実績だと僕は思いますもんね。
ありがとうございます。
もうこれからも本当に頑張っていただいて、
ありがとうございます。
期待してますんで、
ぜひ
よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか、えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大 大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのき田酵素プラマイゼロ、あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2、まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
世界のファッション玉金。